どんなに高い
別冊教えて税理士さん。この番組は東京地方税理士協同組合の提供でお送りします。こんにちは、生見恵です。この番組は FM 横浜 FM 富士にて絶賛放送中の教えて税理士さんスピンオフ企画として、ここ税理士会館7階特設スタジオからポッドキャスト配信限定でお送りしています。今回は東京地方税理士協同組合の提携先である企業様にお話を伺ってまいります。お越しいただきましたのは株式会社国土公営横浜支店の近藤義雄副支店長です。近藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
近藤さんは以前ご出演いただいたことがございますよね。
はい、
その時にゴスペルをしていらっしゃると伺いましたが、はい、ゴスペルはまだ続けていらっしゃいますか？
はい、なんとか趣味として、はい、続けています。
どのぐらいになるんですか？
やり始めてもう9年10年ぐらいでしょうかね。
長いですね、
はい、
お声を聞きたくなっちゃいますね
まあこんな感じの声ですね。
でももっと大きく、
そうですね、
張りのある声になるんですよね、はいはい。ちょっと聞いてみたい気もしますが、
ありがとうございます。
ここでは国土公営さんの、事業についてお話を伺ってまいります。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。前回お越しいただいた時にはトリニテーシステムという、税理士協同組合との提携事業についてお話をいただきましたが、今回はどのような事業についてお話しいただけるんでしょうか？
はい、前回の番組でもお話ししましたが、地主さんの資産対策の中で貸宅地の問題についてより詳しくお話ししたいと思っています。
貸宅地という言葉って日常では聞き慣れない言葉ですけれども、はい、具体的にはどのような土地のことを言うんでしょうか？
はい、貸宅地というのは地主さんが所有している土地を第三者が借りて建物を建っている土地のことを言います。古くは明治時代の建物保護に関する法律から始まり、大正時代の借地法、そして平成4年に施行されました借地借家法という法律に基づく借地権が設定されている土地のを貸し宅地と言います。
借地権という言葉は聞いたことがありますね。借地権で貸している土地にはどんな問題があるんでしょうか？
はい、借地権で貸している土地は地主さんの土地でありながら、借地権という強力な権利が付着してしまっていますので、
はい、
自分ではその土地を自由に利用することができません。私どもが対策させていただいた地主さんの中には、最初がもう口約束で貸してしまい、
はい、
契約書が存在しないのに地代だけ延々ともらい続けているというような地主さんがいらっしゃいます。
そうなんですね。
はい、このような地主さんは地代が低い状態で、なかなか値上げができなかったり、契約書がないことないので、更新契約というのが結べず、更新料を受け取ることができていません。
あららら。
ある意味借地人さんのやりたい放題の状態になっていることが、あるということですね。
借地人さんがやりたい放題というと具体的にはどんなことでしょうか？
はい、ちょっと言葉としてはきついかもしれませんけど、
はい、
賃貸借契約書がない場合ですね、
はい、
建物の建て替えや大規模な改修について法律上は制約がないと、
はい、
地主さんの承諾なしに勝手に増改築したり建物を建て替えたりしていることがあります。はい、貸宅地は法律の成り立ち上ですね、借地人の居住権を守ることを目的として発生した権利関係なので、
はい、
地代を高く設定することも難しいんですね。
そうなんですね。
はい、地主さんとしては、アパート、マンション、コンビニエンスストアなど、他の活用方法であれば高い賃料が期待できるような立地でも、貸宅地というだけで低い地代収入で我慢しなければなりません。そんな状態の土地で借地人さんが勝手に建物を増改築、 建て替えなどをされてしまうと、建物の耐用年数が上がり、土地が戻ってくる可能性が低くなります。
そういうことですね、
はい、私どもが以前相談を受けた地主さんも契約書がない貸した口の借地人さんが、
はい、
勝手に増改築してしまい非常に憤慨されていましたが、弁護士さんに相談しても契約書がないので、裁判しても勝つことは難しいという話になり、落胆されていました。
わー、契約書がないと地主さんには不利なことがあるんですね、
はい、
じゃあ地主さんはどのような対策を行えばいいんでしょうかね。
はい、貸した口を適正に管理するためには、以下の点に気をつけて、整備していく必要があります。
はい、
一つ目はまず地代を払っている人と、建物名義が、一致しているかなど借地人の状況を把握することです。
ほう、
借地権は契約者と建物名義人が一致していることが必要です。
はい、
例えば、借地人に相続があり相続人の一人が、地代を支払っているからといって、その人と土地賃貸借契約書を結んでしまうと、借地人側の相続争いに巻き込まれてしまう可能性があります。
そうなんですか。
はい、借地人の相続人間できちんと遺産相続について話し合ってもらい、建物と借地権を誰が相続したのかを確認してから契約書を結ぶ必要があるのです。
あ、地代を払っている人が借地人とは限らないんですね。
はい、
これ注意が必要ですね。
そうですね、
うん、
はい、次にですね、
はい、
借地ごとの境界を明確にすること、その際には塀がどちらの借地人の所有なのかを確認することや、庭の樹木、エアコンの室外機などの越境物がないかも確認しておくことが必要です。
ほう、
はい、はい、これは将来地主さんに相続が発生したときに、
はい、
相続税を支払うために不動産を売却する、そんな必要が生じた場合に更地や駐車場などを安易に処分せず、貸した口が整備されていれば、売却、物納など検討範囲が広がり地主さんの家にとって大事な資産、有益な資産を残せる可能性が高くなるためですね。
借地ごとの境界がはっきりしていないことってよくあるんですか。
そうですね、地主さんの多くはその、広い広大な土地を所有していて、
はい、
徐々にそこに借地人さんが住み着き始めたということがほとんどなので、
はい、
借地人さんごとに土地が分かれているわけではないんです。借地の境が明確にされていないので、借地人さん同士が、より土地を広く使いたいと、隣の借地にエアコンの室外機が越境したり、
はい、
ひさしが出っ張ったりと、結構 無秩序なことがあるんですね。
そういうことなんですね。
はい、
借地人ごとの主張もあるわけですね。
はい、
他に注意点はありますか。
3つ目としてですね、現状の地代が適正な金額であるかを確認することです。
はい、
地主さんには固定資産税、都市計画税のほかに所得税の負担が生じます。
はい、
地主さんは貸した口のほかにアパート、マンション、駐車場など他の収入もあり所得が多いと税率も高くなります。地代水準が低くても税率が高いわけですから、
はい、
地代収入のうちから手元に残る現金は微々たるものです。私どもは地主さんとお話しするときに、地代水準が固定資産税、都市計画税の3倍から5倍以上取れているかを確認し、その水準に届いていない場合は、地主業としては難しいと判断します。
地主さんって土地をたくさん持っていて、もう賃料だけで悠々自適なのかと思ってました。
もちろんその地代を常に、適正な水準に保ち、
はい、
契約更新の時期にですね、更新料も取れていると、きちんと不動産を管理できている地主さんもいらっしゃいます。
あ、はい、
ただ地主さんの中には借地人さんとの関係がなあなあになっていて、内情は火の車という方もいらっしゃいます。以上の注意点を確認対処した上でいよいよ土地賃貸借契約書を取り交わします。
はい、
一口に土地賃貸借契約書といっても、一般に書店などで売られている契約書と私どもが推奨している契約書では内容が異なります。
そうなんですね。
はい、一般的な土地賃貸借契約書は必要最低限のことしか 盛り込まれていないため、いざ地主さんと借地人さんとの意見の相違が生じたときに話がまとまらず争い事が長期化する可能性があります。
これどんなことで意見が食い違うんでしょうか。
はい、例えば更新料です。
はい、
更新料は、法律上必ずしも支払わなければならないと、規定されているものではありません。
そうなんですね。
はい、しかし地主さんとしては低い地代で貸し続けている中で、契約更新の時期は失っていた利益を取り戻せるチャンスです。一般的な契約書には更新料のことが触れられておらず、借地人さんはできれば更新料を払いたくないので、更新料を支払うか否かで争いが生じます。契約書に更新料の記載がないと裁判をしても更新料をいただける可能性はほとんどありません。ただ地主さんは更新料を取れないことにより借地人さんに対する心証が悪くなり、
はい、
例えば借地人さんが、その借地権を第三者に譲渡したいと考えても、承諾を与えないなど、借地人さんが不利益になることも考えられます。
なんかバチバチですね。
そうなんですね。はい、ちなみに、第三者への借地権の譲渡は借地借家法上地主の承諾が必要との規定がありますので、たとえ契約書がなくても地主さんの承諾が必要ということですね。
そうなんですね。はい、じゃあそこで、承諾を与えないということが発生するわけですね。
そうですね。
土地賃貸借契約書を作成するのにも注意が必要なんですね。
はい、
でもご説明いただいた注意点を地主さん本人が確認しながら契約書を作成するっていうのは結構大変ですよね。
はい、地主さんご本人はあくまで、契約当事者なので、
はい、
なかなか借地人さんに強く出れないというか、一件一件交渉することは難しいと思います。
時間もかかりますよね。
はい、私ども国土公営では地主さんからのご依頼で借地人交渉を行ってきた、長年の実績があります。
はい
はい、私どもの担当者が借地人お一人お一人と面談して、丁寧に状況把握をしながら、地主さんと借地人さん双方が納得できるような、賃貸借契約書作りを心がけています。このような貸宅地の問題で お悩みの時は何なりとご相談ください。
はい、そうですよね。そのようにしっかりと対応していただけると貸地を持っている地主さんも心強いですね。
はい、地主さんには満足いただいているというふうに、思っています。
はい、
貸宅地を整備することで地主さんの収入が安定し、経済的にも心理的にも余裕が出てくると、相続に備えて地主さんの不動産全体の分析対策まで実行することができます。
本当ですね。
はい、地主さんには貸宅地に限らずさまざまな悩み事があります。例えばアパートマンションテナントビルの空室率が高くて、
はい、
借入返済に四苦八苦しているという方や、相続に備えて更地で残している土地の固定資産税が高いなどです。そこに貸宅地の問題も加わるともう手がつけられなくなるんですね。
そうですよね。
はい、貸宅地の整備は地主さんにとって相続対策資産対策の第一歩だと感じています。
貸宅地を整備することによって他の資産の見直しにまで広がっていくんですね。
そうですね。
ですからこうした専門的な対策は経験豊富な国土公営さんのような会社にお願いするのが一番ですね。
はい、ありがとうございます。
今回は貸宅地の問題点および解決方法について横浜支店の近藤義雄副支店長にお越しいただきましてお話ししていただきました。近藤さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
別冊教えて税理士さん。この番組は東京地方税理士協同組合の提供でお送りしました。